はい、こんにちは、こんばんは。ボードゲームのことについてざっくりばっくり、マニアックかつ適当に話していきたいと思います。30分ぐらいで。お題。お題なんですけど、そうですね、テラフォーミングマーズにしましょうか。最近やったんで。そうですね、テラフォーミングマーズでいいんじゃないかな。ちなみにプレイ回数は1。ちょっと待って、1。何回ぐらいやったんだろうな。記録は取ってるんですよ。ちょっとそれで見てみればわかるんで、こうやって、こうで、1、2、3、4。6回プレイしましたね。で、テラフィーミングマーズは、そうですね、僕が持ってるのは、持ってるというか、譲ってもらったんですけど、それはアークライトの日本語版の方を持ってます。で、拡張ですね。拡張がありまして、ヘラスエリジウムっていうマップだけのやつはね、一応両方やらせてもらったんで、両方のマップ試しました。あと、プロモカードは、ついていたんで、それはプレイ済みで、あと、ビーナスネクストっていうのが2017年に、発売されたみたいなんです。発売されたみたいなんですけど、それはやってません。で、今年に、2018年にプレリュードっていうのがどうも出るみたいなんですけど、それはもうすごいざっくりだけ見てますね。で、テラフォーミングマーズはですね、一応5人までできるんですけど、すごい長くなっちゃうんで、多分あんま5人良くないと思いますね。3人か4人ぐらいが、ボードゲームギークにもベスト3、4人って書いてあるんですけど、確かに3、4人ぐらいがいいんじゃないかなと思いますね。で、何回かゲームやったっていうふうにお話ししたんですけど、どのゲームでもものすごく時間かかって、大体ざっくり3時間はかかるので、ちょっと長引きやすいのが、長引きやすいと思っちゃうんですけど、無 として、そういう側面がありますね。で、なんていうんですかね、ぐだるっていうんですかね、こういう表現が正しい。ぐだるかって言われると、あんまりぐだらない。終盤ちょっとね、ぐだるんですけど、ぐだるっていうかね、無駄なパスが発生するんですよ。相手の様子を見るために手札を1枚だけ捨てて換金するっていうことができるんですけど、それで様子見するっていう処理だけが走るので、相手の状況を見て数出したい時とかあるんでね、最後。最終ラウンドですね。それはありますね。時間がかかるの、なんでなのかな。処理がやっぱややこしいからですよね。ややこしいのと、あとカードの種類がやっぱり多いので、それをちょっと読まないといけないというところですかね。手続きがややこしいですね。と、あと、もう一個はラウンドで終了ではないので、条件終了型っていうんですかね。ある条件が終了、あ、ごめん、ある条件が成立した時に終わるんで、それがちょっと長引く原因でしょうね。で、それを早くする、バリエーションルールとかも公式であるみたいなんですけど、基本のルールでやると、大体3時間ぐらいかかっちゃうんじゃないかなっていうゲームですね。で、あとはね、このゲームのいいところは、ルールは、それなりにはややこしい。めちゃめちゃややこしくないですけど、それなりにはややこしいんですけど、 いいところはそのカードの種類の話になるんですけども、やっぱ特殊効果中心のゲームなのでカードの話になるんですけど、同じ効果のカードがないっていうところがやっぱりいいんじゃないかなというところですね。あとはあんまりそのパラメーターの調整でバリエーションを増やしているように感じさせないっていうところがいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、例えばまあ、例になっちゃうんですけど、ロールフォーザギャラクシーだとこの種類を増やさないようにしてどうやってバリエーションを増やそうかっていう思うと、色を変えることでバリエーションを増やしてたりするんですね。まあ、その例えばこの効果は青にだけ適用できるっていうのを作ったするじゃないですか。でもう一個別にこの効果は緑だけ適用できる、この効果は黄色だけ適用できるっていうふうにやると、ある特殊効果があったとしたら3種類に増やすことできますよね。でそういう使い方を特殊効果でしていないのがいいかなという、まあ、なんていうんですかね、こうカードの効果がかなり有機的っていうんですかね、うん、こう機械分類的に種類を増やしたっていう感じがしないところがいいところですね、うん、その割には割と汎用性が高いカードが多くて、ある特定の条件にならないと、まあ、効力を発揮しないカードもあるんですけど、ゲームを進めていく上で、なんていうのかな、こううまく表現が難しいんですけど、こう作者がこうあらかじめこういう風に使いなさいっていう風に決め、難しいんですけど、特殊効果の話なんで、ですね、一番の理想は、あんまり制限がなくて、その各カード間のシナジーっていうんですけど、まあ、それがこう柔軟に組めるっていうのが一番いいんですね。で、それをこう、それを進めすぎると、カードの種類が増えたり、処理がややこしくなりすぎて、なんていうんですかね、そうある程度こう熟練者じゃないとこうできないっていう面があるじゃないですか。でもちょっと 逆にカジュアルにしようと思うと、まあ、要素を単純化とか集約化をして、その種類を減らしてバリエーションで勝負するっていうですね、やり方があるんですけど、ゲームの仕組みとして。でそれをやってしまうとあまり単純すぎて、作者の想定したコンボっていうんですかね、まあ、シナジーしか組めなくなって、逆に柔軟性が低くなるみたいな面があると思うんですね。でそれのできれば、その何ていうんですかね、前者の方、要は複雑なコンボが組めるタイプの方が僕は好きなんですね。なのでこのテラフォーミングマーズはやっぱ時間かけるだけあって、いろいろこうカードの使い方にバリエーションがあるようになってるんで、そこがいいかなとは思いましたね。あともう一個いいなって思ったのは、要は効力の強いカードっていうのが特殊効果だとどうしても出てきてしまうので、それがそのゲームシステム的にある条件が成立しないと出せないっていう風になってるんですね。それはみんなで共有してるもんなんですけど、火星を開拓していくっていう要素の中で、酸素と水と熱かな、この3つの要素があるんですけど、そのパラメータを一定以上、あるパラメータが一定以上になってないとカードが出せない、要は終盤でないとカードが出せないっていうような要素があったりするんで、まあ、いきなり要はすごい便利なカードが出せないようになってるっていうのもなかなかいいなっていう、うん、システム上の制限ですねがかかってるのはすごいいいと思いましたね。そのあるプレイヤーがすごい先行してしまうと、例えば資金とかリソースがすごいこうたくさんある状態になってしまった時に、さらにそこでその強いカードを出してしまうと、まあ、拡大再生産の要素があるんで、さらにこうゲームがその人が有利な方向に加速してしまうので、それをこう抑制する仕組みっていうのが、まあ、入ってるっていうのがいいかなとは思ったんですね。でカードゲームはどうしても運なので、それがまあ要は都合の自分の作戦に都合のいいカードが引けるかどうかっていうのは運なんですけど、もしそのあるプレイヤーがうまくいってる時にさらに噛み合うカードが来てしまった時に、なんかこう抑制する手段がないと、こうどんどんそのプレイヤーがうまくいってしまうので、そうするとそのまあ 要は中盤でそういう状況が分かってしまうと残りの後半戦ってやる意味ないじゃないですか、まあ、そういう状況に陥りにくいっていうところも、まあ、よくできてるんじゃないかなとはいうふうには思いましたね。うん、まあ、あとはねあれなんですけど、まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシーからまあいろいろ拝借してるのかな、似たような要素があって、まあ、なのでその辺がとっつきやすいかなとは思いましたね。まあ、例えばレース・フォー・ザ・ギャラクシーだとキーワードっていう要素があって、ある特定の種類の、カードを出すとこう効果が強いっていうのがあったりするんですけど、テラフォーミング・マーズだとタグっていう要素があって、ある特定のタグを出しているとこうより強い効果が得られるみたいなものがあったりするんですよ。まあこれはいろいろ使われるんで、レース・フォー・ザ・ギャラクシーがオリジナルとは決して思わないんですけど、まあそういうカードゲームの基本的な何ていうんですかね、部分もこうちゃんと加味されてるんで、まあいいんじゃないかなとは思ったんですね。うん、であとはですね、そうですね、このゲームの、まあ、一個すごく特徴的だなって思ったところが、こうリソースが複数あるんですけど、いろんなリソースがあるんですけど、最終的に全部お金なんですけど、お金に全部変換できるっていうのがすごい特徴的だなっていうふうには思いましたね。なので逆に言えば、まあ、自分の資金ですね、資金が大量にあればリソースを持ってなくてもあらゆる行動ができるんですね、まあ、ほとんどの行動ができるんですけど、なのでそこが、まあ、すごい特徴的だなというふうには思いましたね。ただその特定の資源を持ってると、普通にこう資金を払うより効率が良かったりするので、なんていうんですかね、その特うまく表現できないですけど、普通のゲームって、まあ、わかんないけど何でしたっけ、 牛、鉄、石とかそういうのがあったりするじゃないですか。それは牛だったら牛、鉄だったら鉄、石だったら石っていう用途しか基本的にはないなくて、それとは別に資金っていうね、お金っていう概念があったりするんですけど、でテラフォーミングマーズは相互に入れ替えが可能なんですね。まあ要は入れ替えが可能っていうと変なんですけど、これはこの程度の価値があるっていうふうに資金で変換できるんですよ。なのでそれが、まあ、逆に言えばさっきも言いましたけど、資金を持っていればほとんどの行動ができるっていうことですね。うん、ただその特定のリソースっていうんですかね、それは特定の用途でしか使用できないんですけど、それを使った方が、効率がいいようになってるんで、まあ、ある特定のその条件っていうんですかねを満たすのであればリソースは持ってた方がいいんですけど、それがあんまり決まってないんであれば、その方針がっていうんですかね、方針があんまり決まってないのであれば、とりあえず資金を用意しておけば後々、まあ、その自分の方針があるこう方向に定まったとしても、こう資金で大体解決できるみたいなゲームの仕組みになってますね。なんで初めにあんまり方針を定めないでいいっていうのはなかなかいいなと思ったんですね。こうゲームによっては初めにこう定めた方針っていうんですかね、分かんないけど適当ですけど、鉄路線で行くっていう風に決めたとしたら、鉄をひたすらこう集めて、鉄の集めたうまさっていうんですかね、その精度を競うような、と、まあある人はさっき言いましたけど羊路線で行くと、ある人は石路線で行く、ある人は鉄路線で行くっていう風に決めて、まあ逆にハイブリッド型もあると思うんですけど、いろいろ組み合わせたタイプも、でそれの集め方のうまさで得点がこう最終的に決まるみたいなタイプですね。でそれはこうなんか路線が決まってて、ゲームとしての、うん、でその路線が、まあ、正しいかどうかっていうのを判定するように僕は感じてしまうので、そうじゃなくてあんまり決まってなくて、あの序盤にあんまり決めてなかったとしても、このカードの巡りとか相手の動き、もしくは盤面上のこう自分の配置した取った陣地っていうんですかね、まあ、それによってこうある程度こう柔軟に決めてて、最終的にはこれがすごい、なんていうんですかね、うまいこといったからこの作戦は良かったっていうのでいいと思うんですけど、こう初めにこうガツンと方針を決めなくても徐々にそういう方向にシフトしていけるようなゲームの方がいいと思うんですね。まあ、逆に言うとこう鉄の方針がゲームに合ってない可能性あるんで、その状況になってしまうと、まあ、初めに鉄って決めた人はもう負けの選択を取ったことになってしまうので、そういうのがあんまり起こりにくいようなデザインになっ ってる方が僕はいいと思うんですね。でその辺がテラフォーミングマーズは分かんないんですけど、たまたまかもしれないし狙ってかもしれないんですけど考慮されてるように感じて、まあ、あんまり方針が決まってないんだったらとりあえず資金を集めなさいみたいな仕組みになってるので、まあ、そこが、まあ、資金もお金資金も点数になったりするんで、資金を集めるっていう行為自体が点数になったりもするんで、まあ、その辺もよくできてるんじゃないかなっていうふうには思ったんですね。うん。であとはですね、他には、まあ、個人的にプレイしてて気になったと思うんですけど、カードのテキストが一応言語依存があるので、それがやや分かりづらいところがありまして、でそれはその上級者の人っていうか、まあ、慣れてる人にこれもうカード見せて直接これどういう意味ですかっていうふうに聞くことが結構ありましたね。うん、まあ、これはちょっとレースフォーズギャラクシーでもそういうことが起こっちゃうんですけど、それを持ってるって知られると不利なんですけど、もう慣れてないんでもうそれを言うしかないっていう感じですね。まあ初めどうしてもだから練習っていうんですかね、いきなりこうこのゲームをすっごい全体を理解してこううまくこういい作戦っていうんですかねをやろうって思うとなかなか難しい。2回か3回ぐらいはちょっと練習がいるんじゃないかなっていうところはありますね。まあその分こううーんそんなにこのゲーム複雑なゲームではないと思うんで、慣れたら結構こう自分が上達してるっていうのが分かりやすいゲームの一つなんじゃないかなっていうふうには思いましたね。あとはそのテーマが好きかどうかっていうところなんですけど、これね僕ね前からなんとなく思ってたんですけど、まあ僕はちょっとこのゲームアグリゴラにやや似てると思ってまして、まあ全然似てないっていう人も当然いると思うんですけど、まあ僕は思いましたと、そういうふうに。で、アグリゴラのテーマの話なんですけど、これ農業を開拓するっていうところですね。これが、こう、宇宙を開拓するっていうテーマだったらすごい僕にヒットしたと思うんですね、僕個人に。で、それがテラフォーミングマーズは何もないその惑星をこう地球 人間が住めるようにこう改造する、惑星改造するみたいなのがテーマじゃないですか。なんでこうすごいそういうテーマが、まあ、自分にヒットしたっていうのがありますね。だから、まあ、そういう面でも、まあ、そういうのが好きな人は、まあ、いいんじゃないかなとは思いますね。で、まあそうですね、アグリコラと似てるっていうのは、ワーカープレイスメントがどうかっていうのは、そういうのはちょっと一旦置いといて、基本の行動がなんかありますと、何らかの基本の行動があって、特殊カードっていうんですかね、特殊カードを出すことによって、より効率が良くなるっていうところが、このゲーム、すごい似てると思うんですよ。で、テラフォーミングマーズでも、その、基本の行動っていうのがあるんですね。で、それは、まあ、お金を払うんですけど、お金を払うことによって、まあ、さっき言ったのだと、まあ、例えば、温度を上げるとかね、惑星の温度を上げる、まあ、人間が住める温度を上げるっていう行動があるんですけど、まあ、そういう行動のためにいくらか資金を払うんですよ。で、それ以外、その方法とは別にカードを使って、温度を上げることもできるんですね。カードにそういう効果があれば温度を上げることもできるんですよ。まあ、温度を上げるだけじゃないんですけど、大体カードの場合はなんとかプラス温度を上げるになってるんですよ。で、基本的にはカードが引ければカードを使う方がその効率っていうんですかね、その支払いコストが安くなるように、大体換算するとね安くなるようになってるんですけど、その付随する効果っていうんですかね、その温度を上げる以外の付随する効果が自分にとって意味がないって思うんだったら捨てた方がいいようになってるんですね。その辺がまあよくできてると思ったんですけど、こうカードをキープすること自体にコストが発生するようになってるんで、それだったらやらずに別の行動をした方が良いみたいなデザインですね。基本的には全部持ってるカード全部出せれば全部出せた方がいいんですけど、そうはいかないようにこう資金っていうね、縛りがあるんで、まあできることは決まってると。で、大体これぐらいの予算があるんで、これぐらいの予算から考えると、まあこれとこれとこれは出せるけど他のカード出せないから捨てようとかね。で、キープするだけで維持費が発生するんで、そうやったらもうそもそも出さないっていうか初めに決めてしまった方が、なんていうんですかね、こう今の運転資金がうまく回るみたいなデザインになってると思うんです。 アグリコラもこう、まあ、そういうとこはちょっとあるかなとなんとなく思ってて、基本の行動があって、基本の行動を効率よくするために、まあ、なんかこうカードを出すとなんか特殊効果が発生して、普通より効率よくなんかこうゲームを進められるみたいな。で、特殊カード全く使わずにゲーム勝つのは難しいと思うんで、両方とも、うん、なんかこう特殊カードちょっと使って、まあその使う量は人によって違うんでしょうけど、あんまり使わなくてもテラフォーミングマーズうまくいくみたいなんですけど、どうも、うん、まあそういうところが似てるかなというふうに思いましたね。なんで、うん、要はその特殊カードの依存度が結構高いっていうところですね、うん、あとはテーマがまあ僕にマッチしたっていうのはあると思うんですけど、まあ想像してたほどこうややこしいゲームではなかったっていうのはありますね、うん、うん、っていう感じですかね。ある程度こう何回かやってカードの構成とか把握してみたんですけど、どうしてもねカードの種類が多いので、同じこう作戦っていうのがやりづらくなってますね。あとはこう何でもカード出せばいいようになってなくて、なんていうのかな、要は原価償却って言い方なんですけど、カードをなんか出して、例えば資金繰りを改善するようなカード出したりするじゃないですか。でそれがこう機能し始めるっていうんですかね、こう支払っても払った分を回収しないといけないじゃないですか。で回収しきれば次はプラスになるんですけど、その払った分ですね、そのコストを投資した分が返ってくるまですぐにこうエンジンが回らないみたいになってるんですよ。なんでこれが機能し始めるには例えば 3ターンかかるというものがあったりするんで、じゃあもうゲーム終盤が見えてるんで、これをこうカード出したとしても確かに効果としてはすごい強いんだけど、もう終わっちゃうんで、その運転し、ごめんなさい、要は投資した分が返ってこないっていう風に判断できるようになってるんで、何でも出しまくればいいっていう風になってないのはなかなかよくできてるなっていう風には思いましたね、うん、あとは要はコストの高いカードっていうんですかね、コストの安いカードはバンバン出せるんですけど、高いカードは序盤は、さっき言いましたけど、要はこれを出せば、まあ、2ターンとか3ターン後に効果が見込めるっていうような、うん、自分の拡大再生産の仕組みとしてね、うん、いう風になってるんですけど、後半は高いカードは特典として使うようになってるんで、こう使い分けがある程度できるようになってるんで、で初めにこう高いカードパンって出してしまえば、まあ、ゲームの方針決めみたいなのある程度なるので、ある条件が成立するとなんか点が入るみたいなのがあったりするから、まあ、その辺もこううまく使い分けができるようになってていいんじゃないかなっていう風には思ったんですね。なんでこうカードの、特殊カードのプレイの柔軟性っていうところですね、うん、大体こうあれなんですけど、このカードは序盤に出しなさい、このカードは終盤に出しなさいっていう風に決まってるカードとかがあるので、それがあんまりテラフォーミングマーズは決まってない、まあある程度はあるんですけど、そんなにこう厳密に決められてない、ある程度こう使い分けができるようになってて、序盤に出したら序盤に出したらそれなりには有効だし、終盤に出したら終盤に出したでそれなりには有効っていう風に同じカードでもねデザインされてるのがよくできてるんじゃないかなっていうふうには思いましたね。なんでこの作者はカードゲームのことを僕はねすごくよく理解してるっていうふうに思ったんですね、うん、僕個人としてね。なんですごい、気に入りましたね、うん、デザインカードのデザインがいいと思いました、ね、すごい。ちょっとねガタガタしてるんですけど、ただ全体的にこうカードゲームとして表現したいことで ここは考慮すべきだっていうところが僕が考えるね、さっき言ったような内容なんですけどがすごい考慮されてるとは思いました。たくさんカードがあってこう、いろんなアイデアをこうとりあえず投入しましたっていう感じはあんまりしなかったですね、うん、そこが、うん、すごい良いなと思いましたね。厳密にこう綺麗に調整されてるかっていうとね、ちょっとカードの強弱が結構ばらつきがあるんでそこまでではないんですけど、ただそのこうカードゲームを作っていく上でしつこいんですけど、ここはすごく重要だっていう部分ですね。そこがちゃんとこう抑えられているので、だったら多少荒くてもねこうカードの使い分けっていう面で考えるとすごいいいと思うんですね、うん、なんでそこがこうやっぱ重要だと思うんで僕は、うん、ですごいよく練られてるなっていうのを何回もしつこいんですけど、レースフォーズギャラクシーなんですけど、 まあ、これは長時間ゲームなんで、ある程度こうガタガタだったとしても全体的にこう鳴らされていくんで、まあ、いいんじゃないかなっていうふうには思ったんですけどね。うん、ただ時間がかかるのがやっぱこのゲームネックですね。うん、で待ち時間がねちょっと長いですねやっぱり。うん、こう特殊カードをすごい使ってテキストカードのテキストを読んで出すっていう感じになって、でそのカードの効果解決していく上でこう細かいルールがちょっといくつかあったりするので、そこをすごい精通してる人が誰かがいれば問題ないんでしょうけど、まあでもやっぱり時間かかるんじゃないかなと思いますね。そう、これがでも 1.5 時間だったらちょっと物足りないと思うんですね。やっぱ3時間ぐらいかけるからこうなんていうんですかね、面白さがだんだん出てくるのかなとは思うんですけどね。うん、はい、っていうふうには思いましたね。で1日にね僕これ2回やってみたんですけど、そんなに疲れないですね。あのこのなんていうんですか、他人とのインタラクションみたいな攻撃要素とかあるんですけど、まあ不可抗力的に発生するものとか、意図してそのカードを引けないのでね、うん、なんでこの人に攻撃してやろうって思って引くわけじゃないんです、そのカード。なんであんまり、まあでも耐性がないとちょっときついと思いますけど、まあこうなんていうんですかな、例えばこうエリアコントロールっていうんですかね、そのエリアマジョリティみたいなやつだと、ここを取られるの嫌だから妨害しようっていうふうに露骨にできちゃうじゃないですか。そういう強制的なインタラクションはあんまり、まあ多少あるんですけどあんまりないんで、1日に2回とか3回ぐらいやったとしてもそんなには疲れないかなっていうふうにはなんとなく思いますけどね。うん、むしろカードの効果をこう把握して自分のコンボを組み立てること自体の方が疲れるので、そういうこうどういった効率がいいかなみたいな自分の中でね、うん、組み立てる方の方が、まあだからやっぱりどうしても箱庭ゲーム的なんですけど、そういうのが好きな人はやっぱりいいと思います、はい、というふうには思いましたんで、まあちょっといろいろ言いましたけど、まあこんな感じでね一旦終わりにしたいと思いますんで、これはねすごい良いと思います。あ、あとごめんなさい、拡張のマップですね。拡張のマップはねすごくこれも良かったですね。うん、なんでマップ変えるだけで結構変わるのかなと思ったんですけど、思ったより変わりますね。あの電力会社のマップみたいなのあるじゃないですか。でなんか例えばね、電力会社のマップで拡張マップとかあって、なんかルールがちょっと変わって、でも基本の電力会社のルール変わらないみたいな感じなのかなと思ったんですけど、まあそうといえばそうなんですけど、それよりは大胆な味付けはしてあると思うんですね、マップ自体の調整ですね。うん、結構こう思い切ったデザインにしてるなと思ったので、その辺はいいかなと思いますね。うん、少なくともゲームの何ていうんですかね、目標っていうんですかね、目標、目的カードではないんですけど、目的ポイントみたいのがあるんですけど、それが大きく書いてあるので、出さないといけないカードの方針はある程度変わるようになってますね。うん、まあ、目的タイルとかでもいいんですけど、言い方としては目的タイルに相当するものがあるんですけど、それを結構大胆に書いてあるんで、そうなると基本のマップっていうんですかね、でまあお作法としてこれは取るべきだよねみたいなのの考え方をちょっと変えないといけないんで、まあそれはいいかなと思いますけどね、はい、というふうには思いましたね。まあかなりよくできてあるゲームだと思います。はい、どうもありがとうございました。